ご理解第78節神の機関に可能た氏子が少ない。身代と人間と達者とが揃って三代続いたら家柄一筋となって、これが神の機関に可能たのじゃ。神の機関にかなわぬと身代もあり力もあるが豆にない。豆で賢うても身代を満たす尽くすことがあり、また大切なものが死んで身代を残して子孫を切らしてしまう。神のおかげを知らぬから互い違いになってくる。信心して神の大恩を知れば、無事達者で子孫も続き身代もでき、一年勝り大勝りのおかげを受けることができるぞ。神の機関にかなわぬと身代があっても健康であっても人間ができているようであっても、まことの幸せは許されません。信心によれば、まず人柄が変わり、家柄が良くなってくる。神の大恩が分かってくるから、日々が信恩奉者の心が熱くなってくるのです。神のおかげを受け、神の大恩が分かれば、無事達者で子孫も続き、身代もでき、一年勝り大勝りのおかげを受けることができるぞと御教えくださるのですから、その実験者に実験者とならねばなりません。今朝はこの神の機関に可能た氏子が少ない、ご理解第78節ですが、このページを開かせていただきましたのは、今日は私が開きたいからここを開かせていただきました。いつもは神ながらに開かせていただいたところから始まるのですけれども、今朝はどうしてもこのご理解第78節をいただきたく思いましたので、私が選んで開かせていただきました。信心にはこういうところもいるということがありますね。神ながらだから何もかも神様任せにしておればよい。一切が信愛だから何も私どもがすることはいらない。神様の願いが成就することのために私どもはただ受けていけばよいのだと。泥の心だ。受けて受けて受け抜く心なのだ。だから受けていけばよい。と、成り行きを大切にせよと教えてくださるから、成り行きを大切にさえすればよい。それこそ、あるご信者さんが、一切信愛なのだから、もう何も願うこともなければ、何かに取り組む必要もありませんね、と。ただ、そのままありのままをいただいていけばそれでいいわけですから、取り立てて願うこともありません。まあなくなりました。一切が親愛と分かってみれば、まあ何もそれこそ信心がしようがしまいがそういうものも関係ありませんかね、といったような方がおられるという方ですが、私も昔そう思ったことがありました。一切が親愛であり、それこそ神様の何と言いましょうか、成り行きと言いましょうか、そのお働きを泥の心で受けていけばよいのだと。それならば私どもが自らああしてください、こうしてくださいといういわば牙城牙翼の願いを捨ててしまえば、あとはもう何も特別願うことはないではないか。神様が良いようにしてくださるのだから、そのまま、まあ、いただいていけば良いではないか、というふうに思った時期もありましたが、今朝はそれは間違いだと。その、天の心ということがありますね。地の心、いわば受けて受けて受け抜く、という信心で八合目までは登ることができると、あと二合は天の心でと、 その例えばなら一切が親愛というなら一切親愛を受けていく、成り行きをただひたすら受け抜いていくというだけでは頂上には届かないというわけですね。八合目までしか登れないのです。実は今朝いただきましたのは、神の帰還に可能た氏子が少ないということを新中記念の時にいただきましたのが、まあことの発端ですが、神の帰還に可能た氏子が少ない。なるほど、師匠から一切が親愛だと教えていただくならば、私の身の上に起きてくる一切合切が親愛の現れだと、それならばそれを親愛として受けていけばそれでよいではないか、それだけでいいではないかと思い、なんて言いましょうかね、思いがちですけれども、これではいわばその神の帰還に可能た氏子が少ないという、神様の帰還にはまだかなわないということなのです。私が修行に入らせていただきましたとき、もう何十年、30年40年以上前になりますかね、40何年間になりますね。その時に、あれは昭和57年6月3日ですか、2日の講演会に来て、そしてそのままもう修行に入らせていただくという覚悟で、まあ、戸田さんに乗せてきてもらって、そしてまあその日から入ったということになりましょうか。で、正式にお届けしたのはその翌日の6月3日の朝ですけれども、その師匠に、そのご結界についておられる師匠大坪宗一郎氏に、まあ、教会修行に入らせていただきたいと思いますとお願い、お届けをさせていただきましたところ、今日のご理解をいただき直し、それを修行のまあ願目というのでしょうかとしなさ、させていただきなさいとご理解いただきました。そしてそれは78節でした。このご理解ですね。ですから私のまあ要というところかもしれませんね。いわば神の大恩、神の大恩が分かるようになると、その神の大恩が分かるようになるということを目指しとして修行させていただきなさいと、その時に初めてでしたかね、ご神前に神の大恩と書いてお下げくださいました。まあ私で言えばそれが私の宝物かもしれませんね。神の大恩ということです。この神の大恩が出てくるのがこの78節ですね。神の帰還に可能た氏子が少ないと神の大恩ということ、神の大恩が分かるとはどういうことだろうかと、まあもちろん一切が親愛ということでもありましょうし、ただ頭で分かるだけではない、それが肌身に感じて分かるというのでしょうか、感じる、悟る、まあさまざまな表現がありましょうけれども、神の帰還にかなう、神の大恩を感じ、神の帰還にかなう、特にここ数日私の心が実はちょっと暗いのですけれども、落ち込んでいます。なぜ落ち込んでいるか、それはいろいろな人たちの話を聞いて、まあ現状ですね、もちろん私の現状もそうかもしれませんが、神様のお役に立っているとは思えない、人が助かっている、 私のところでは人が助かっております。それこそ教会が繁盛しております。その繁盛は教会が繁盛するという意味の繁盛ではなく、たくさんの人、より多くの人が助かるという意味においての繁盛ですね。ですから人がたくさん助かっております。いよいよそれこそ神の大恩を分かる人が増えてきました。一切が信頼ということが分かる人が増えてきました。成り行きを大切にする人が、泥の心を精進しよう、天地日月の心を目指して精進しようという人が増えてきましたといったような教会が果たして増えているだろうか。増えていませんね。私のところでは人が助かっています。昨日より今日、今日より明日とまた助かるでしょうといったような、まあ教会も少ない。これはやはり神の大恩が分かっていないからであり、私も含めてですけれども、神の大恩が本当に分かっていないからであり、またさらにその神の機関にかのていないからだということでもありましょうね。その神の機関にかなうということの一つに、まあ、かなわない元となっているその一つが、今朝私があえてこの78節を開かせていただいた、そこの私どもがあえて教えを開こうとする、そのいわゆる積極的な信心というのでしょうかね。やはり人を助けたい、まあどうせ一切親愛だから神様があの人を助けてくださるだろう、神様が願いをかけておられたらあの人もきっと助かるに違いない、私は別に手を加えることはないと、まあ高みの見物をしておこうというようなことでは神様の機関にかなわないということなのです。やはり人の助かりを祈る、人が助かりさえすればといったような、そういう心が湧き起こってくる、神様のお役に立ちたい、まあ私が一番心配しておりますのは、今のままでは哀楽理念がなくなってしまうのではなかろうか、いわば師匠がせっかく開いてくださった、残してくださったこの哀楽理念というものが、まあうずもれてしまうというのでしょうかね。確かにある教会のテープの中には、蔵の中には、パソコンの中には、ハードディスクの中にはご理解が残っているかもしれませんけれども、それで終わってしまう。いわばこれは世の人々に聞いていただかなければ、より多くの人の耳に目に触れなければ値打ちがないわけですね。ただデータとしてハードディスクの中に入っているというだけでは意味がないわけですから、より多くの人に聞いてもらわねばならない、見てもらわねばならない、感じてもらわねばならない、そういうお役にも立たせていただかねばならない、そういうお役に立たせていただきたい、神様のお役に立ちたい、人を助けるお役に立ちたいという一念が取り次ぎ者の心の中に生まれてこなければならない。そしてそのお役に立つためにはどうしたらよいだろうかと、これは待っているだけではダメなのですね。こちらからお役に立ちたい、神様何をさせていただきましょうかという積極的な信心がいるということなのです。ご理解をいただくばかりではない、勘ながらにいただくばかりではない、自らもご理解を開いていくような、そういう心根がやはり生まれてこなければならない。ここの部分が少し希薄になっているのではなかろうかと、今朝は思わせていただいているところなのです。 何としても師匠の残された哀楽寺ね、より多くの人に伝えさせていただきたい、そういう願いに立たせていただきたい、そのためにはどうすればよいのかと、まあ思わせていただいている今ですね。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。